お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
オーストラリアではパートナーに殺された女性の圧倒的多数が強制コントロールと言われる行為の一種を受けています。そういう行為を犯罪にするのは全国で課題になっていますが、家庭内暴力反対運動家、特に少数視されているコミュニティの支援者らの間で激しく行われているのは、オーストラリアにこの問題を別個の犯罪として立法化する要因があるかどうかという討論です。匿名希望の女性、ジャスミンさんとしておきますけれども、ジャスミンさんは何ヶ月もかけて彼女を口説いてきたインドであった男性と結婚するためにメルボルンへ移ってきました。しかし彼女は到着するとすぐ自分の家の中で人質になったように感じたということです。彼は私を一人で共同で住んでいる家に移しました。私の部屋にはテレビも家具も何もありませんでした。彼はただやってきて無理やりセックスをしていなくなりました。彼は私の電話を取り上げ、私が家族や友人と連絡するのを全て阻止しました。私は誰と話すのも許されませんでした。ジャスミンさんでした。彼女は今やっと虐待は肉体的なものだけではなく強制コントロールもあることを悟ったと言っています。研究によりますと、そういう行いは家庭内暴力の最も一般的な要素だということです。ニューサウスウェールズでの最近の見直しで、パートナーを殺した家庭内暴力の加害者78人のうち77人が二人の関係の中で強制コントロールを使っていたことが分かりました。オーストラリア人権&ヘルスセンターのマンジュラ・オコーナ博士は、そういう行いを違法にするのは命を救うだろうと述べました。
The biggest benefit of criminalizing coercive control is that the perpetrator
強制コントロールを犯罪化する最大の利益は、加害者がその行為は受け入れられないのを知ることです。彼らは犯罪者です。我々はまたその法律を必要とします。そうすれば、警察は法律が破られた日時や何が犯罪かや、加害者にどういう処罰が必要かをはっきりと示せるでしょう。
What sort of punishment the perpetrators need?
オコーナ博士はこのように述べました。しかし、元夫が彼女の虐待で有罪を認めて2年半服役したというニコール・リーさんは、そのような法律が被害者に対して使われかねないのを恐れています。私は私の元夫が働いた暴力の10年を生きてきましたが、彼はまた障害者女性である私のケアラーでした。私たちの多くはシステムが私たちに対して使われ、私たちに対する武器にされた経験があります。私はそれらの人々のうちの一人で、警察が呼ばれた場合、精神衛生法に基づいて連れて行かれます。それがこの法律で恐れていることです。私たちは常に人をうるさがらせるものとして見られています。私たちはこれらの頭が変なヒステリックな女と見られています。リーさんでした。フロントライン支援サービスの提供者、モスレム女性オーストラルのネマト・カブートリさんは、その行為を犯罪化することは女性と子供を守るためのパズルの一つのピースに過ぎないと述べました。
We need, A huge amount of cultural reform that supports this work. We need.
私たちはこの仕事を支える大量の文化的な改革を必要としています。私たちはフロントラインサービスのために十分な資金手当を必要としています。私たちは警察のためのトレーニングを必要としています。私たちは裁判のガイドラインを必要としています。私たちは専門の法廷を検討する必要がありますが、それ以上に。私たちは男性の行為や変革プログラム、コミュニティ教育を検討する必要があります。カボートリさんはこのように述べました。全国では10月までに報告するため第三者のクイーンズランドの特別委員会が強制コントロールに関する相談を行っています。ニューサウスウェールズ州議会の調査会が新しい犯罪の作成を検討中で、6月までに報告書を出すものと見られています。 一方、ノーザンテリトリー政府は家庭内の虐待を犯罪化することを検討しており、ビクトリアはその対応を強化するためのオプションを調査しており、南オーストラリアでは州議会に法案が提出されています。タスマニアは2004年に強制コントロールの複数の要素を防止するために法律を作った唯一の州です。その討論のすべての当事者の支援者たちが同意している一つは、強制コントロール防止法のいかなる実施においても意味のある相談とトレーニングが不可欠だということです。以上、SBS ニュースのリン・エブリンのレポートを長尾久明がお伝えしました。なお、あなたやあなたの子供や別の人に差し迫った危険がある場合は、トリプルゼロに電話してください。また、あなたやあなたの知人が助けを必要としている場合は、これからお知らせする団体に連絡してください。まず、1800-RESPECT の電話 1800-737-73 に、オンラインは 1800-respect.org.au。キッズヘルプラインは電話 1800-55-1800。オンラインで kidshelpline.com.au。メンズリファラルサービスは電話 1300-766-491。オンラインで ntv.org.au。ライフラインは電話 1311-14。 オンラインで www.lifeline.org.au です。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 Like、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。